民事訴訟法第7問問題、2022年8月2日火曜日、甲は乙から借金を繰り返し、また幾度かその一部弁済もなしていたが、現在の残元本額をめぐって争いが生じた。そこで債務者甲は債権者乙に対して、残元本は300万円を超えて存在しないことを確認するとの判決を求めて訴えを提起した。この場合について以下の質問に答えなさい。括弧1、債務の上限を示さない場合でも請求は特定していると言えるか。括弧2、甲乙間の債権の発生原因事実に関する証明責任は、甲またはこのどちらが負担するか、また甲による返済の事実に関してはどうか。括弧3、審理の結果、500万円の債務の存在が認定できる場合、裁判所はどのような判決をすべきか。括弧4、甲の請求を任用する判決が確定した後、乙は前訴で甲が辞任していた300万円の支払いを求めて訴えを提起した。この訴訟において、実は残債務が100万円しか存在しないと甲は争うことができるか。近畿大学工科大学院平成16年度第2問。回答。第1、証文、括弧1、縦1、債務者甲は債権者乙に対して、残元本は300万円を超えて存在しないことを確認するとの判決を求めて訴えを提起しており、債務の上限を示していない。このような場合でも請求が特定していると認められるか問題となる。縦に、この点、金額の明示がない以上、請求の特定が認められず、訴えはすべて不適法却下すべきとする見解もある。しかし、原告である債務者にとって、債務の具体的な金額を把握できない場合もあり、それにもかかわらず常に不適法却下すべきというのは、原告二国である。そもそも請求の特定が要求される趣旨は、裁判所に対する審判対象の明示、被告に対する防御対象の明示にある。そして、債務存在確認の場合、請求の趣旨、原因や一件記録をすることで、裁判所は審判対象を把握できるし、被告である債権者も防御対象を把握できる。よって、債務の上限を示さない場合でも、請求の原因の記載等により請求の特定は認められると考える。立さん、以上より本文でも300万円という下限を超える債務全体が審判対象となり、請求は特定していると言える。第2、証文括弧に縦1、債権の発生原因事実、また、甲による弁済の事実の証明責任は甲乙いずれが負担するか、証明責任の分配基準につき明文がなく問題となる。縦に、この点、基準としての明確性及び実態法との調和の観点から、その法律効果が事故に有利に働く当事者が、その法律効果を基礎づける適用法上の要件事実について証明責任を負うと解する。すなわち、丸1、権利の発生を規定する権利根拠規定の要件事実についてはその権利を主張する者が、丸2、権利の発生を妨げる権利障害規定の要件事実、及び丸3、一旦発生した権利の消滅を規定する権利滅却規定の要件事実についてはその権利を争う者がそれぞれ証明責任を負うと解する。縦3、本文では、括弧は、甲乙間の債権の存在は、乙の債権という権利の発生についての事実であり、権利根拠規定である。よって、債権の発生原因についての証明責任は権利を主張する乙が負担する。また、括弧い、甲による弁済の事実は乙の債権を消滅させるものであることから、権利滅却規定であり、従って、甲による弁済事実についての証明責任は権利を争う甲が負担する。第3、証文括弧3、縦1、裁判所は財務債務が原告の主張する300万円を超えるとして全部、棄却判決をすることができるとも思われる。一方で、審理の結果明らかになった通り、500万円の残債務の存在を認める判決をすることが可能であれば、紛争の抜本的な解決の点でこのような判決の方が望ましいとも言える。もっともこのような判決は処分権主義246条との関係で適法と言えるか問題となる。縦に、246条は、実態法上の私的自治の原則を訴訟法上に反映したものであり、その趣旨は原告の訴訟での解決を求める合理的意思の尊重と被告の不一致防止にある。よって246条に反しないか否かは、丸1、原告の合理的意思に反しないか、丸2、被告の不一致にならないかという観点から判断すべきである。本文では原告は300万円を超えては債務が存在しないことの確認を求めているのであるから、それを超えた債務の存在が認められた以上、請求棄却判決をなすことが原告の意思に合致するという見解がある。確かに原告としては残額を後で争うことができたら有利であり、それを望むとも思える。しかしながら、繰り返し同一債権について債権、訴訟を提起する判を取ることは、通常の原告の合理的意思に合致するとは言えず、むしろ原告としては残額まで確定させ、一度で紛争を終結させることを望むと思われる。よって、丸1、原告の合理的意思には反しない。一方で、被告にとっては一部棄却部分を含むのだから、不意打ちになることはない。 伊達さん、したがって裁判所は請求棄却ではなく一部任用判決としての残債務は500万円を超えては存在しない、その世の税金を棄却するとの判決を下すことができ、またそうすべきである。第4証文括弧4縦1、債務存在確認の訴えは全部給付訴訟の裏返しであるから、その主張する不存在部分が訴訟物になる。本文では前訴の訴訟物は辞任額300万円を控除した残債務額であるから、辞任部分は訴訟物の対象となっていない。規範力は主文に包含するもの114条1項、すなわち訴訟物に関する判断について及ぶから、辞任部分については規範力の対象とはなっていない。よって控訴誤訴においてその辞任部分の不存在を争うことは規範力によって遮断されることはないのが原則である。縦に、もっともこのように解すると、辞任部分については争わない趣旨であると期待した被告人国であるし、公務300万円については辞任しているのだから、何らかの拘束力を認めるべきである。そこで、矛盾、挙動、禁止の原則により、判決、理由中の判断にも審議則、括弧2条、上の拘束力を認めるべきである。縦さん、以上より、前訴で300万円について辞任していた公には審議則上の拘束力が及び、公は実は、実債務が、残債務が100万円しか存在しないと主張して争うことはできない以上。